児玉正義です、今回はライクステージ、2つ目のライクステージ、自立のステージ、好きなことをやって楽しく働くというステージのお話です。このライクステージに行くとですね、まあ仕事が楽しくて仕方がないです。本当にね、自分のやっていることに商品やサービスを好きですし、業界も好きですし、思いもある。そんなような、自分で考えて工夫して、問題を乗り越えていくこともできますし、今までの働き方のその、お金を得るためだけ、生活のためだけ、なんとか維持するためだけというよりかは、ライクステージになると、エネルギッシュな、燃えてるような、楽しそうな、パワフルに感じます。今回4つのステージのうち、ライス、ライク、ライフ、ライトのうち、経営者やリーダーでパワフルに見えそうな人、一見パワフルに見える、元気そうで生き生き、もうちょい正確に言いますとギラギラしている人が一番多いのがライクステージです。実はパワフルに一見見えます。もう好きなこと、夢を、目標を次々叶えていったり、エネルギッシュに見えたり、パワフルに見えるのはこのステージなんですけども、このライクステージ、実は落とし穴があります。それは何か、自分たちのやっていることに興味関心がありすぎて、周りに興味関心が薄くなるという落とし穴があります。もう少し言います。自意識というものが暴走するというのがこの、ステージの落とし穴です。自分では夢を描いて、これが世の中のためになるとか、俺はこれが好きだからやりたいと言ってやるんだけれども、本人は良くても周りが被害とか、会社はいいけれども、あまり自分たちが思ってるほど周りに役に立っていないとか、なんてのがよくよくあることです。ただし、周りから見ると、先ほども言いました、目標も次々叶え、夢も達成したりしますから、一見前に進んでそうですけれども、実は走っているほど、周りにいい影響、そうでもないかな、なんてのはあります。じゃあ、どうしたらいいのかといったら、視点を自分から周りに変える。ライクステージの方たち、ライクカンパニー、ライク、ワークをしている方たちというのは、どちらかというとね、こだわりが強い、こだわり。自分たちの商品、サービス、会社、業界にこだわりが強いんです。これを思いやりにシフトするというのが、大事なポイントです。思いやり、こだわりから思いやりへのシフト。自分がこだわっていることから、周り、会社、業界の思いやりにシフトすることです。私がずっと関わって、もう十何年以上お手伝いしている業界があります。それは呉服業界です。私が長いこと関わっている呉服屋さんがあるんですけども、そこにですね、今から15年ぐらい前に関わった、そこからのご縁がある呉服屋さんがあるんです。私がそこに行った時ですね、2回目かな、行った時に、そこのお店のですね、思い、いわばミッションっていうんですかね、社是とでも言いましょうか、そういったものをみんなで話していた時に、私は聞いてね、本当に立派なことを言われてたんですよ。私たちは、着物の伝統文化を重んじて、これが後世に伝わるようなことをしていきますみたいな内容だったんです。確かにそれは素晴らしいですし、その呉服屋さんというのは金沢出身の、金沢県の加賀友禅というところの、扱っている金沢出身のご主人が東京で出店された呉服屋さんだったんです。で、確かに、お父さんが加賀友禅の研究をされる非常に非常に有名な方で、あの徹子の部屋にもですね、呉服の着物の専門家として呼ばれて出演するぐらいの方でしたから、確かに、伝統文化には詳しいですし、それを引き継がれた、もう、由緒正しきといったらあれですけども、加賀友禅の伝統を受け継がれたお店でした。だから、伝統文化を重んじてそれを引き継、後世に残すというのは、真っ当な考えですし、素晴らしい必要のない、否定しようのないものだと思うんです。ですけれども、その、思いを聞いたとき、その会社で大事な、これをしていこうという理念みたいなのを聞いたときに、私は、 次のステージに行きませんかと、うん、これは自分たちが大事にしているものであって、お客様たちにどう思ってもらいたいのか、お客様にどうなってほしいのかなっていうふうなのを、いわば理念にしませんかというのを伝えまして、社員全員でお客様に着物を通じてどんな毎日どんな生活を送ってほしいのかっていうのをみんなでとことん話し合いました。今のお客様、そしてこれから5年10年後、今のお客様たちにどんな毎日を送ってほしい、着物のある暮らしって何、着物のある人生って何っていうのをみんなで話し合いました。するとみんなからいろんな意見が思いが出てきたんですね。それをその中でも多かったのが、その年齢を重ねていくというのは世の中的にはあんまり、気持ち的にはね、年を取るというのははっきり言うとあんまりそれをね、それが好きという方は少ないです。でも着物というのは年を重ねていくたびに、年を重ねていくほどその人生というのがよりより深く味わい深いものになり、いい年の重ね方ができるのが着物だというふうにみんなでなったんですね。ということは、私たちは着物を通じてお客様に潤いのある、喜びのある、いい年の重ね方をしてもらいたい、着物はそのためにのものなんだというのがみんなで、話し合いまして、そしてその思いって会社の理念から会社の思いに変えました。私たちの思いというふうに変えました。それの中にはお客様にいい年の重ね方をしていただくと、もらいたいというふうに変えたんですね。そしてすると違和感がね、いっぱいいろんなことで出てくるんですよ。何か、今までお客様の呼び方を A ランク、B ランク、C ランク、S ランクみたいに呼んでたんですね。これは何か、お客様の購入の履歴、金額、回数を見て、このお客さんは C ランク、このお客さんは B ランク、A ランク、S ランクと。それというのは、お店の都合であって、お客さんにお金の払いが上許可、上顧客、不渡客というようなものですよ。その売り上げで、分けてたんです。でもそれまで何の違和感もそこになかったんですけども、お客様への思いやりを、大事に変えるというふうに、そっち側にシフトしたらどうなったか。自分たちが別のお店に行って、あなた A ランクね、あなた C ランクねって言われるのって気持ちよくないですよね。それがみんなの中から出てきて、 A ランク、 B ランク、 C ランクって呼ばれたくないなというふうになって、じゃあその呼び方変えよう、呼び方を変えてみようってなったんです。じゃあどういうふうに呼んだらいいのかなと思った時に、私たちのそのお店でね、お客様とどういう関係になりたいの、最終的に S 客、 S ランクって結局それってのはスペシャルでお金を使う人ってことじゃないですか。ではなく、そうではなくて、一番最終的にどうなってほしいのかなってみんなで話し合った結果、お店のお客さんの最終ゴールは身内だなってなったんですよ。家族だなってなったんです。だから S ランクのお客様のことを、呼び方をお身内さんっていうふうに言い方を変えました。そして一番最初に購入されたりですとか、いわば C ランクのお客さんもお試しさんという言い方にしました。そしてそれは何かって言ったら、私たちはそうやってね、いわば試されてんだよって、そこからおなじみさんになって、なじみのね、なじみになって、そしてもう一個あって、最終的に、お身内さんというふうに名前を変えました。するとスタッフもお店もお客様で、最終的には家族の身内のような関係になりたいなと思うようになりまして、まあもともとお客様との関係が非常にいいお店でしたけれども、よりより深くなり、紹介も増え、お客さんから着物以外の相談も受け、そうやって本当にいいコミュニティ、家族のようなお客様たちが増えたんです。今、着物業界というのは、もうものすごく急激な右肩下がりでですね、呉服業界全体合わせても、ユニクロ一社の売り上げ以下ぐらいに衰退産業です。そんな中でその呉服屋さんが、今もなお、前年比以上売り上げを上げているというのは、結果的にお身内さん、家族が増えていった、その結果として売り上げになっていったというように、こだわりから思いやりのシフトをしていったんですね。ライクステージ、 というのは自分が好きなこと、自分が楽しいというふうになりがちですので、周りにどうなってほしいのかな、周りとどんな関係を築きたいのかなという思いやりの方に意識を向けるとですね、次のステージに進みやすくなるはずです。ちなみにその呉服屋さん、最終的には私もこの後ですね、ライフステージのところで言いますなんていう内容の一部になりますけども、最終的にはこだわりと思いやりの一致統合です。それが世に言われるミッション、使命というものなんですね。そこの呉服屋さんは最終的にはそういうことにで一緒にそこまで考えましたけれども、この講座でもですね、そのためのヒント、あなたのこだわりがあなたの思いやりをさらに加速させ、その思いやりとこだわりが一致して、あなたの使命がそこから立ち現れてくる、そんなヒントになり、あなたが進めたらなと、前に進んでもらえたらなと思っております。ということで、ライクステージの問題と解決策と次のステージに進むヒントでした。